5月10日金曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサー新庸一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後8時までの生放送です。私4歳の息子がいましてね、で毎日迎えに行くんですよ、
はい、
送りはさすがにこの時間にやってるとできないんで、うんうん、で迎えに行くとですね、担任の先生が昨日は深刻な表情で待っていて、というのはお散歩についてですね、一人一人にきちんとこう説明をするっていうのをやっていて、でちょっとね遠くまで、まあもう4歳になるともう結構ねしっかり歩かないとお昼寝もしないし夜も寝ないぐらいにやっぱ体力有り余っちゃうわけですよ。だからちょっと遠くへ行くんですけど、そうすると行きはこのルートで行って帰りはこのルートで行って、どういうところに危険があるかとかっていうのを考えつつなんつって、で保育園の近所に運河があって、その運河沿いに遊歩道みたいなのがあるんですよ。そこは車入ってこれないから、はい、ちょっと遠回りなんですけど、こっちをこう通ってこうやって帰る方がいいと思ったんで今回こうしましたというようなね、話もされましたけど、そうやっぱね結構こうもう全く人事ではないぞと、うん、なんかね見直しとかそういうのはいろんなところで進んでるようですね、
はい、
まあそうは言ってもやっぱり子どもたちね、これだけお天気がいい時にずっと家というか保育園の中閉じこもってっていうわけにもいかないし、だって太陽光浴びないと成長しないっていうじゃないですか、
うん、
だからやっぱりなんとかこう工夫をしてこうなんとか出してあげられる方法はないかなっていうのをいろいろ模索してるんですけれども、改めてそういうところをねみんな考えてるなっていう感じがあります。本当昨日もたくさんメールやツイッターいただいたんですが、今日も本当たくさんいただいてまして、横浜在住のキャットさん69歳の方、交通事故のニュースが多くて本当憂鬱になりますよねと、車趣味にしてる方よりも、まあ、かっこ最近そういう人も少なくなりましたよねと、日常生活で利用している方の方が心配です。車は便利で気軽に使える道具ですが、考えてみれば右足のつま先がちょっと力加えただけで膨大なエネルギーを生み出す機械なんですよねと、人や物に当たったら甚大な被害をもたらすんですよねと、そういう道具を自分一人で操ってるんだということを時々は思い出す必要があると思いますと、まあ、昨日もいろいろツイッターでもこんなことしたらどうかっていうのもねたくさんいただいて、まあ、例えばその免許を更新するときにきちんと技術的なね、
うん、
まあこれ手間もかかるし、で運転者に対するプレッシャーってのも結構かかるんですけど、まあもう一回技術検定みたいなものをやったらどうかとかね、そういうような話もありました。交通事故は運の悪い偶発ではありませんと、キャットさん続きです。何が危険を生むかという知識意識を持つことでリスクは減らせるんじゃないかということをいただきました。69歳、まあ、ずっとハンドル握ってこられたんでしょうねきっとね、そういうこともね考えると本当これを教訓にしていかなきゃならないんだよなっていうのはすごく思います。日々のニュースがねこうやって流れていく中で、昨日は会見の話を中心にしましたけれども、で昨日のね夕方ぐらいになって、まあ、ご遺族の方々からいろいろコメントが出されました。でその中で静かに旅立たせてあげたいと、取材は自粛してほしいというようなものが出て、まあ、今日社会面に一部それ載ってるんですけれども、そうやって今度は取材のチャンネルが少なくなるとどういうことが起こるかっていうと、報道しなくなる。これもう昨日は一面トップでっていうようなワイドショーも大展開してたのに、今日になると何が起こったか、みんなオリンピックチケットなんですよ、
はい、
でもだからこそ忘れちゃいけないっていうことがあるんじゃないかと、こういう時にこそ小さくしてはいけない、次に向けて何を考えられるかってことも一緒に考えていければと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに入ってきておりますが、朝日新聞はオリンピックのチケットについてです。まあこれについてはね、後ほどもまた、まあ結構ねスポーツ新聞などもいろいろ取り上げてますね、これに関してはね、早熱狂というふうに、一面トップの見出しには書いてあります。昨日はエンタメトレンドアップのゾーンでね、詳しくお伝えしましたけれども、なんといってもですね、この今回の発売に関しても5月28日までは、予約ができると、でその上、先着順じゃなくってその中から抽選なんだから焦る必要はないですよと前々から言っててもやっぱりこうなるんだなという という感じです。読売新聞、プラゴミ輸出停止へという話、まあ、廃プラスチックを東南アジアを中心とした各国にこう輸出をしていて処理を海外に頼ってたんですけれども、まあ、これについて輸出を停止すると、国内で新たに処理をするんだというようなことが出てきております。まあ、このマイクロプラスチックと呼ばれる、ね、細かく分解されてしまったものがこう海に、海水の中にこう入っていると、それがいろいろな環境破壊であったりとか、あるいは人体にも影響を及ぼすんじゃないかというような研究がされているんで、まあ、これも対応するというようなことだそうです。まあ、そして、北朝鮮が、まあ、ミサイルというか飛翔体というふうに出てるんですけれども、また昨日の夕方2発を発射したというニュースもありました。産経新聞一面トップで伝えております。まあ、これについて後ほど、三宅邦彦さん今日のコメンテーター、また深めていこうと思っております。それから新聞読みのコーナーで先ほど上柳さんがちょっと触れていた、JR 東日本の新幹線の新しい試験車両アルファ X、 これね、取材しに行こうと思って本当真剣に考えたんですよ。ところがですね、これJR 東日本の新幹線総合車両センターっていうのが、宮城の利府にあるんですけれども、ここにですね9時半かなんかに集合で真剣に乗り換え案内を調べたんですが、どう頑張っても7時10分過ぎの新幹線に乗らないと間に合わないと、いやさすがに生放送飛ばすわけにはいかねえべということになって、断腸の思いで諦めたのが、ゴールデンウィーク前の出来事でありました。いや悔しかった。それからもう一つ経済面でですね、毎日新聞がちょっと報じてるんですけれども、昨日の参議院の財政金融委員会で日銀の黒田晴彦総裁が、参考人として招致されまして、で、米中貿易戦争などの行方に懸念を示した上でですね、いろいろな事情で物価安定目標に向けた勢いが損なわれることになれば迅速に緩和を考えるとごめんなさい、これは渡辺芳美さんの質問に対する答弁と、渡辺芳美さんはみんなの党の代表もされていましたし、まあ、その前は自民党で、行政改革の担当の大臣などもされていらっしゃいましたけれども、まあ、一貫してですね、金融緩和は行うべきなんだということを、まあ、民主党政権の時代からずっとこうおっしゃってきた、筋金入りの人でもあります。で、これ、物価目標の勢いを失えば追加緩和っていうのは結構ですね、重要な言質をしかも国会で取ったと。まあ、なんといっても、去年1年間で、まあ、80兆をめどに金融緩和するって日銀目標は掲げているのに、実際やったのはその4分の1にも満たないというようなことになってますんで、あ、これはじゃあ玉を残しといたんだなと、去年の分も合わせたら100兆200兆の緩和だってできるだろうということを考えるとですね、これに合わせて、財政出動も行うという、ある意味のアベノミクスの一番最初の1本目の矢と2本目の矢をもう一度きちんと放つことができれば、あの時の成長がもう一回できるんですが、そこでね、苦になるのはやっぱり消費税と、これをどうするのかというのがそろそろ迫ってまいります。来週には、景気動向調査が出て、そして再来週には1、3月の GDP の速報値が出ると、足元の経済は厳しいんじゃないかと思います。ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見お寄せください。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、まずは菅官房長官の訪米について、そして北朝鮮の昨日夕方再び発射したというニュース、飛翔体と呼ばれてますけれども、まあミサイルでしょう。それから米中の閣僚級協議、イランの核合意について、さらに河野外務大臣がロシアのラブロフ外相と会談へ、北方領土交渉などについても聞いていきたいと思います。メール、ツイッター、こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介です。本音のオピニオンお待ちしています。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。はい、先週はちょうどゴールデンウィークの折り返しのところ、はい、5月3日でしたが、いよいよゴールデンウィークが終わりましたね。
終わりましたね。
いかがなもんですか。
仕事しました、いっぱい。
あ、やっぱり執筆活動ですか。
少し後のね、あの家 の, あのお片付けとか、ね、
お片付けなるほど、
それから執筆もあってです、やばい休みじゃなかったんだとかね、いろいろあの波乱万丈でございまして、
なるほど、
あまりゆっくり休んでないんで、
あら、はい、そうですか。
今日はゆっくり休みます。
はい、8時まで一つよろしくお願いいたします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
5月10日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げる時間帯。今朝のコメンテーター、外交評論家でキヤノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。菅官房長官がアメリカを訪問。菅義偉官房長官は9日、ペンス副大統領やポンペオ国務長官などアメリカの政府要人と会談するためワシントンを訪れました。北朝鮮による日本人拉致問題の解決や沖縄の基地負担軽減に向けてアメリカ側に協力を求めたい考えとみられています。政府の危機管理を担う官房長官の海外出張は極めて異例です。まあ、菅さん自身にとっても2015年の10月アメリカグアムを訪問して以来と、平成の30年間でも4人しかいないということです。そうです
ね。まあ、確かに珍しいことではあるけども、はい、まあ、ないわけじゃないですよね。で、まあ、これ一般論ですけど、外交の問題でね、官房長官ってやっぱりスポークスマン、はい、でも、危機管理もやるんだけども、はい、スポークスマンやるってことは実はあの外交政策について相当大きな影響力あるんですよ。当然我々説明に行ってましたからね。
あ、そうですね。
ですから、その意味ではあの、まあ、外交に関心のある人だったらね、はい、まあ、長くやってればですよ。これ長い人が多いじゃないですか。前も福田さんですよね。
そうですね。
なるとね、やっぱりやりたく、なんか行きたくなっちゃうんじゃないのかなと思う。
あまり現場を見てみたい。
うん、そういう感じですよ。だからもう一つね、はい、面白いなと思うのは、アメリカもよく分かってて現金な人たちだから、要するに、大した人じゃなきゃ合わないわけですよね。
あ、この
ペースさんだとか、そもそもだから、まあ、日本の官房長官の役割っていうのは、まあ、一昔前よりもはるかに重要になっているんですよね、この20年ぐらいでね、
はい、
ですからその意味ではアメリカも、官房長官の政治的なもしくは行政上の重要性って分かってるから、
へーへーへー、
そうすると、別に副首相でもないのにっていう感じだけど、はい、まあ、実質的にはナンバー2に近いでしょ。ですからこれはっていう人が来た場合にはこれ会っちゃうわけですよね。でそこはもう、言っちゃ悪いけどそうじゃない人もいっぱいいるわけで、
はい、
会いたくてもね、
へーへーへー、
ですからその意味ではアメリカよく見てるなと、
はー、
権力がどこにあるかよく見てると。
なるほど。うん、
その両方の、まあ、思惑が一致したということで、はい、まあ、いいことですよね。拉致問題のこともあるし、
はい、
から沖縄もあるしね、
ま
あ、これ、拉致の問題は私も直接は知りませんけど、
はい、
状況としては米朝関係おかしくなってるわけだから、当然日朝ってのはあり得る世界 だと思うんでね、
はい、
水面下でどのくらい動いてるか知りませんし、知ってれば言わないけども、だけどもおそらく今のタイミングってのは悪いタイミングじゃないと思うんですね、アメリカに行くっていうのは。それからあの沖縄の問題についてもね、はい、これはあのこれ官房長官ものすごく大きな役割を果たしてますから、あのその意味でも行く価値はあるんじゃないかなと思います。
まあ、あのいろいろ要人と会うっていうことがもともとも予定されてました。ポンペオさんなんかグリーンランドに行く予定をキャンセルしてなんかアメリカに戻ってきたなんていう報道もありました。
まあ、あのポンペオさんはそれ以外にもイランで忙しいんですよ。だから確かイランのことであるじゃないですか、ドイツの
メルケルさん、
うんはい、確かキャンセルしたはずですよね。
そうでした、そうでした。
たまんないよね準備してる人たちはね。
事務方からしたらここまで積み上げといてと。
そうそうそう。ですからいろんな意味で帰ってきてちょうどタイミングもあったということかもしれませんね。
それからその沖縄の問題も絡めてですけれども、国防副長官と国防長官代行官のシャナハンさんと会うということ、前々から報道されたんですが、そのシャナハンさんは今度国防長官に指名ということが出てきました。
まあ、人がいないんでしょうね。
人がいない、
トランプ政権、もともとトランプさん軍人が好きだったんですよね。
そうでした
ね。ですからあのマクマスターさんを国家安全保障担当の補佐官にして、
はい、
でもうでもあとマチさんがいましたよね、それからあの、それからホワイトハウスの首席補佐官っていうのがいて、これケリーさんっていうのがいたの。これ軍人が3人揃った時があったんですよね。
そうでしたね。
だけどみんなもいなくなっちゃいましたからね。
なくなっちゃった。
で軍人からすればね、はい、あんな風に使い捨てされるのかいと。だからいや知りませんよ、詳しくは知らないけど、もし軍人を選ぼうとしたら私がもしアプローチされたら、いやありがとうございますと
光栄ですが、
光栄ですがと、と言って断ると思うんですね。
なるほど。
そうするとなかなかなり手がなかったんじゃないかなと。そうするとまあ今代行やってるしね、
はい、
この人が無難だということなんじゃないでしょうか。
はい、
東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮が再び飛翔体を発射。北朝鮮が日本時間の昨日午後4時29分と4時49分に北西部の平安北とオクソン付近から飛翔体合わせて2発を東の方向に発射し日本海に落下しました。韓国軍の合同参謀本部は短距離ミサイルと推定されるとも発表しております。この飛翔体発射に関して安倍総理大臣昨日記者団に次のように述べております。お聞きください。
現時点で我が国の安全保障に影響があるような事態は確認されていません。
まあ、今回、まあ、これ直後の記者団へのコメントということだったこともあるのか、抗議の言葉はなかったということであります。
まあね、はい、この金正恩さん何考えたかと思う方もいらっしゃるかもしれません。北はね、北でね、僕ね、非常に、それなりに考えていると思うんですよね。つまりね、要するに今ハノイでコケにされたわけだ。
はい、ね、第2回の米朝首脳会談、
ね、あれもそしたら要するにアメリカもあんまりやる気ないわけ、少なくとも短期的にはね、
はい、
無視してるわけですよ。そしたらね、金正恩からすればね、うん、これね、かまってほしいわけよ。
か
まってちゃん、かまってちゃんなのよ。
かまってちゃん、
どうして僕のことかまってくれないのって言ってるわけね。こんなことしてやっちゃうからとか言って
やっちゃうから
でミサイル撃ってるわけですよ。
はい、
確かに国連安保理決議は違反なんだけれども、
ええ、
おそらく、ええ、彼が頭の中にあるのはトランプと握ってるのはね、
はい、
ICBM は撃ちませんと、
大陸
から核実験もやりませんと、だけどもそれ以外はねっていうふうに思ってるかもしれない、
はい、
だからこのくらいやっても大丈夫だろう、挑発をしてるって感じで、挑発ってのはね、本当に相手はその気にさせることだけど、その気になったと思ったら困るわけだからね、は
い、向かってこられちゃったら困る、ね、
だから北朝鮮は挑発してんじゃなくて、
はい、
かまってほしいって言ってるわけ。
ああ、なるほど、
ね、だけどね、そんなことやったって、今のアメリカでですよ、
はい、
こんなプライオリティもそんな高くないのにね、こんな北朝鮮の言うことを聞いてかまってやるから、そんなこと状況じゃない、さすがのトランプさんもね、
はい、
ですから残念ですけど、これは私待つわって言ってるわけよね、同時に北朝鮮はね、
はい、
年末まで待つわって言ってる待つわとかまってが一緒になってるわけですよ、
はあは
あ、つまり出口がない、なかなかその今の状況を 打開できないっていうことの証明だと思いますね。ただこれがね、はい、問題はこれで済まないわけで、これだけやってもでもこれだけやっても構ってくんなかったらもっとやっちゃうからと言って、やるんですよ、
はい、
だんだんあの周りの忍耐が、はい、を超えてしまうという可能性があって、
うーん、
しかしあの非常に焦っている証拠ですよね。
あ、
ですからあの逆に言うと、はい、日朝も含めてね、いろんな動きが動く可能性も僕はあると思ってますよ。
うん、まあ、4日にまず新型のミサイルなのかというものを発射し、うん、そして今回は、あの西側のこのクソンというところから自分の領土を飛び越える形でっていう、ね、400キロから500キロぐらいの長さがあると言われている、だんだん伸ばしてきてますよね。
そう、まあね、中距離にならない程度のもの、
はい、
中距離だと今度は日本も反応せざるを得なくなってくるわけですよ。ここは静かにね、やっぱりあのいろいろな水面下で物事が動いてるからかどうか知らないけれども、
はい、
しかしやはり何らかの形で、駆け引きが起きているはずだから、はい、みんな見合ってどういう対応がいいかなっていうのを考えている最中じゃないですかね。米中ロ韓、
はい、
もちろん日もね。
そのやっぱりあの現れっていうのが今回この抗議の言葉がないと一部にはもう批判もあるわけですけど、
まあ、あるかもしれませんね。だけど、まあ、その批判したところで物事を動くわけじゃない時もあるから、
はい、
で他の国もみんな実は静かにしてるわけですよね。
うん、
それはそれなりの駆け引きの中の一環だろうと私は思うので、
はい、
それはあの原則論、原理原則で言えばそうかもしれないけれども、そこはあの物事が動き始めるときは状況はまた変わってくる、いろんな対応が変わってもおかしくはないと私個人的には思いますけどね。
もう一つ北朝鮮のニュースでいうと、あの北朝鮮からあの石炭を運ぶという運搬船を、まあ、国連制裁違反で、アメリカが押収をしたと。これインドネシアで拿捕されていたようなんですが、アメリカに引き渡したというような話ですね。
ほうほうほう、はい、まあ、それは当然で、これはこれでね、はい、の背取りも含めてですよ、厳しくやって、
はい、
でますます圧力をかけなきゃいけないんでね、一時そのトランプさん緩くなったこともあったけども、まあ、あの少なくとも軍当局関係当局は厳しくやっているわけですから、これあの間違ってもあの変なメッセージを北朝鮮に送らないようにするためには絶対必要な措置だと思います。
まあ、日本の自衛隊などもね、かなり協力してますよね。
そうですよ、もちろんそうです。
そして、続いてのニュースこちらです。
米中閣僚級協議を再開へ。アメリカと中国の両政府は9日閣僚級の協議をワシントンで先ほど再開しました。開いたという一報も入ってきております。 USTR アメリカ通商代表部によりますと、アメリカ東部時間10日午前0時1分日本時間の今日午後1時1分に年間輸入総額2000億ドル、日本円にしておよそ22兆円規模の中国製品に課している関税率を現在の 10% から 25% に引き上げる方針です。関税の引き上げ期限が迫る中、貿易戦争の激化回避できるか注目されます。トランプ大統領は強烈な一日になるぞというふうに、記者団に答えていると。あの北朝鮮の話で今三宅さんが、はい、それどころじゃない、このそれどころじゃないはこっちの部分が、
こっちもありますよね
ってことですか。
イランもそうだけども。
ああ、なるほど。
最近あのアメリカからの報道で、はい、交渉の内容がね、まあ、経緯も含めて少しずつ漏れ始めてるんですよ。はい、こういうふうに漏れてくるということはね、はい、まあ、状況があんまり良くない証拠なんですけども。
あ、そういうことなん
ですか。それはそうですよ。けしから
ん
つって出す場合もあるしね。
あ、そっかそっかそっか。
本当にうまくいってんだったら黙ってみんな黙ってるわけだから、
発表まで黙ってるわけだ。
でそれはね、確かロイターかなんかにかなりあのはっきり出てて、まあ、要するに簡単に言うと、はい、150ページの合意文書があるんですって。
そんなに分厚いんですか。150ページ、
で7章ぐらいあってね、
はい、
でこと細かに書いてあるらしいの。でそれはあのおそらく弁護士を総動員してね、
はい、
紙作るわけですよ。
あ、そういうものなんですね。
だけどもそれはまだ問題点いっぱいあって、補助金の問題だ、技術移転だ、それから関税をどうするのか、いつやめるのか、
はい、
罰則をどうするのか、ちゃんとやってくれんだろうねと。そして最終的に面白いなと思ったのは、この合意文書、アメリカは検証のために全文を公開すると言ってて、
ほうほうほう、
でもね、そんなことされたら困るわけですよ、中国からすれば。
そう
で
しょ、中国は困る。
だって中に何て書いてあるかったら、はい、中国が、まあ、切ったと言ってるんだけども、その中国の国内で法律を改正してそれで厳しくやりますよとこう書いてあるわけだ、
はい、
もし受ければね、そんなのがベロンチョと出ちゃったらどうするんですか、
うんうんうんうん、
お前あれかとアメリカのポチかと、
ね、中国国内で、ね、
中国国内で習近平さんが、はい、何台米追随だお前何やってんだとこう言われかねないわけですよね。ですからそんなことできるわけないです。私が習近平さんだったらそんなこと絶対公表したくない
あ
というわけで、はい、どうしてこんな問題が起きちゃったのか、そしてアメリカは何て言ってるかというと、まあ、簡単に言えば中国がぶっ壊したんだと言ってるわけね。だけど中国がその国内的なそういう措置までね、
はい、
合意全体としてパッケージとして一体として合意してると私とても思えないんですよ。普通150ページもあったらですね、
はい、
大体あの意見の一致したものは一つの文章になってるけども、そこで一つの表現が、はい、いやこれダメだと、これはアメリカ案だとこうだと、中国案ではこうだと、これブラケットって言うんだけども、
ブラケット
括弧内に入ってる、A 案 B 案が書いてあるわけでしょ、はい、それがもう何十もあるはずなんですよ、150ページもあれば、ね、でその紙が出来上がったところでおそらく何らかの形で中国側は、
はい、
まあ、そこまでそういうことだったらばこれ言ってもいいよという、うんうんうん、だけどまさか公表すると思わないとかね、そういったいろんなそのパッケージ全体のバランスの中で、
はい、
どうもこれは中国受け入れられないと言い出したんだと思うんです。それでもじゃあこれ削っちゃおうと言って削って、はい、そしたらトランプさんがそれ聞いて激怒して、ほんで 25% やとこう言ってると、こういう構図だと思うんですよね。ですからアメリカは言う通り本当に中国がぶっ壊したとは私は思わないけれども、まあ、よく見ているとその、まあ、構造的にね、
はい、
なかなかこれ合意難しいだろうなと。しかしこれで あれですよ、あと6時間で、
はい、そうですね、
10% か 25% になっちゃうわけでしょ、そしたら僕ね、世界経済に対する影響ってものすごく大きいだろうから、瀬戸際やって、
はい、
最後の最後、場合によっては習近平さんと電話をしてでもですね、なんとか、まとめたいっていうのが本音だろうなと思いますよ、アメリカも、だけど、完全なものは絶対できない。だからせめて中国のが将来こういう方向に動くだろうという、なんていうかな、
はい、
前兆が見えるような形のものが取らないとダメだろうなと思いますね。
トランプさんは中国側からの書簡を受け取って、そして電話会談も、やってもいいよみたいな感じの、
いやそれはだから譲歩するならやってもいいよってことですよ。
なるほど、
だけどそれで譲歩しましたと、
はい、
ね、習近平さんのレベルで譲歩しましたと、それが公表されましたなんてことになったら、
はい、
そりゃ私が習さんだったら、ちょっと待ってよと、
まあ、中国報道管制かなり厳しくこれに関して言ってるようです
が、全部外からの情報入っちゃいますからね。
ですよね。
ですから致し返しだよね、かといって強気でガチンコを中国がどこまでできるかってのは限界あると思いますよ。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いては教えてニュースキーワードです。イランの核合意。イランのロウハニ大統領は8日、2015年の核合意に基づく義務の履行を一部停止すると発表しました。また合意に参加した国がアメリカの制裁からイランを守らなければさらなる措置を取るとも警告しております。この核合意とはどんなものなのか、簡単に説明をしますと、核開発疑惑をかけられたイランとアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中国、ロシアの6カ国が2015年7月に結んだ多国間の合意のことを言います。イランは核開発を大幅に制限する代わりに金融制裁や原油取引の制限などの制裁を解除されました。しかしながら制限付きでもイランの核能力は維持されたため、トランプ大統領が致命的な欠陥があると非難し、去年5月8日アメリカは核合意から離脱しております。
あのメールもいろいろいただいてるんですが、富士宮市の猫専務さん56歳の方、
はい、
これ私の認識なんですが、車で激走しているのを自転車で走るスピードに落とすけれども止まったわけじゃないという合意で、うん、トランプさんは止まってないんならそんな合意意味がないから離脱だってことなんだろうと思ってます。いかがでしょうか。
はい、その通りなんですけど、さらに言うとね、
はい、
これ自転車じゃなくて普通の車なの。
あ、
普通の車で5キロぐらいで走ってますから、
は
い、もう見逃してくださいっていうわけよね。
あ、車は車のままなんですね。
車は車のままなんですよ。だからここにあの制限、大幅に制限って書いてあるけども、
はい、
問題は何かって、例えば核兵器を作るために絶対必要なウランであればね、
はい、
濃縮活動、
これ
やめてないわけですよ、ね、そして、制限はあるけれども、これ8年から15年ぐらいしたらね、うん、あのもう自由になっちゃうわけ。
はい、
ね、ってことはね、だから8年から15年は5キロで走ってるけど、
はい、
その後はまた100キロできますよと言えないこともないぐらい、まあ、いろいろ穴が開いてるわけです。だけどもそれがね、
はい、
その当時2015年だったかな、強硬に反対していたイランをなんとか解き伏せた、まあ、オバマ政権の時ですけどね、
はい、
あのそれなりの苦労があったことはわかるんです。わかるんだけど、私自身はこれ非常に大きな問題になる、比較的欠陥の多い合意だなと思ってます。だからその意味では珍しくトランプさんと意見が合うんだけども、
はい、
だけど一回合意した以上はそれ抜けたらあかんですよ。
抜けたら
あかん、うん、では抜けちゃったわけですよね。だからイランからしたらね、
はい、
よく考えてください。北朝鮮だってやってんじゃねえか、まず、
うんうんうんうん、
ね、でしかも北朝鮮なんてイランよりも小さなね、弱い国なのにね、はい、核兵器持ってっからアメリカとちゃんとやってんじゃないと、対等にやってるじゃないと、
うんうん、
という考えの人がね、
はい、
イランにいないはずはないのですよ。もちろん少数派だと思うけど、このまま言ったらね、どうなるかっていうと、
はい、
イランの強硬派がいずれ頭をもたげてくる。昔いたんですけどね、変なおっさんがね、
あ、う
ん、名前は言いませんけどね、
前の大
統領、そうそう、そういう時代がありました、
はい、
あの時はね、ワシントンにも強硬派がいて、
はい、
イスラエルにも強硬派がいて、
はい、
でイランにも強硬派がいて、うん、みんな強硬派が、あいつらアホだからって言って自分の行為を正当化することができる。すなわちね、これ両方、うん、みんなあの共通の利益があったの、
はい、奇妙なことに対立してんだけど、利益は共通、
要するにテヘランにアホがいるから、
はい、
だからこんな強硬なことやんなきゃいけないんですよってことをみんな言えるわけですよ。
イスラエルもアメリカも、
そうそうそう、それがね、私に言わせれば奇妙な、まあ共犯関係というかね、
はい、
があったんですけども、うん、それに戻ったら大変なんです。ですからそういう意味ではあのイランがね、もう少し自制をしてくれるといいんだけども、
はい、
本当に自制できるかね、
うん、
だってこんなことやったってこれ合意違反じゃん、合意から絶対するわけじゃないんだと言ってるかもしれないけど、
はい、
徐々にね、
ええ、
濃縮を始めて、まあ、再開してね、うん、やっていけば、はい、ほらいずれどっかで元へ戻っちゃうかもしれないと。
あ、
ね、でその TPP の場合には、
はい、
アメリカ抜けたけど11で日本がうまく中心になって固めましたよね、
う
ん
うん、はい、そうでした。
しかしこの、ね、イランの核合意はね、アメリカ抜けてアメリカと喧嘩になったらそれは持ちません。ヨーロッパがどんなに頑張ったって、ロシアと中国が頑張ったって、ということはイランにとっては辛い、はい、
あ、
うん、時期ですね、
うん、これ、まあ、専門家の方々いろいろこう新聞なんかでコメントも出してますけれども、うん、その中で、うん、IAEA の査察を追放していないし、うん、これを拒んでもいないから、
うん、
ある程度のバックドアとか出口は作ってるんだっていう指摘があるんです。
これはそれはその通りですよ、うん、北朝鮮に比べたらね、
ええ、
イランの方がはるかに真面目、真面目な悪がいるんだけど
世の中
真面目にやってるからうまくやればそれは抑えられるんだけど、
はい、
さあどうでしょうか。
うん、今日のキーワード、イランの核合意でした。ニュースについてメールやツイッターもいろいろいただいてます。主婦63歳、
はい、
文京区の方、ラジオネームダライオス一世さん、イラン産原油の禁輸を契機にホルムズ海峡封鎖による石油ショック再来の可能性はどのくらいあるんでしょうか。ガソリンの価格は上がってるんでしょうね、は
い、ほとんどないと思います。
ほとんどない、
うん、あってね、そうでしょ、うん、今ホルムズ海峡も含めてね、
はい、
ペルシャ湾の内部を仕切ってるのは米第5艦隊なんですよ。
お
ー、ね、
はい、
マナマにある、
え
そこバハレーンにあるんですけどね、
はい、
もしイランが自分で軍隊動かしてホルムズ海峡を封鎖するとするでしょ、
はい、
したら途端にですね、第5艦隊が来てですね、
はい、
それを蹴散らしてですね、
なるほど、
で全部イラン向けとイランに行く、
うん、
もしくはイランから来る、
はい、
あれだけが 船が出ると止まると
止まる、
うん、自殺行為するわけないんです、イランが。
なるほど、この後鈴木杏樹さん登場、地図についてです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。三宅さん引き続き
よろしくお願いいたします。
さあやってまいりました、ここだけニューススクープアップです。
そうですね、
はい、はい、それでは叫ばせていただきますね、はい、この時間最後のニュースをスクープアップ
速攻できました ね
今日は A クイックです、うん、
対応できませんでした、ね
はい、河野外務大臣がロシアのラブロフ外相と会談へ。河野外務大臣はロシアを訪問しました。現地時間10日にモスクワでラブロフ外相と会談して北方領土での共同経済活動の具体化などを協議すると見られております。北方領土の問題についてってこれ、うん、なんかね G20 までにみたいなことが一頃は言われてましたが、
あ、まあね、今若干止まってますよね。難しいとは思う。だけどね、はい、まずやる価値あると思ってるんですね。
やる価値はある。
対話をしてね、はい、あんたんと、まあ、これ言うかどうかは別にしてですよ、不法選挙なんだから、
はい、
ね、この文句は言い続けなきゃいけない、エレガントにね。
エレガント
で、それはなぜかっていうと、不法選挙でこのままぼーっとしてたら何も対話がなければね、時効が成立しちゃうわけですよ、だからこの時効が成立しちゃったら本当に取られちゃうことになっちゃうから、
はい、
そうじゃなくてあんたがやってることはおかしいんやでと、ね、ちゃんと直してからでないと平和条約結べないんだよと言い続けることは僕はそれなりに意味があると思ってるんです。ただし河野さんね、
はい、
まあ、太郎さん相手悪いね。
相手悪い、
うん、だってラブロフさんでしょ、うん、
ラブロフさん
これもすごいよ。なんか昔グロムリコさんってすごい仲良くやった人いるじゃないですか。
あ、
外務大臣ね、
はい、
ソ連の時代ですけどね、それとあのソ連ってかロシアって国は外務大臣を長くやりますよね。
あ、
5年10年平気でやるわけだ
よ。あれトップよりも長いんですよね、グロムリコさんの
方
が。
そうそうそう、ニエッニエッって言ってたんだからねだけどそれはあの、まあ、継続性というか一貫性っていうのはあるから、ほらラブロフもその次だからね、
はい、
なかなか認め相手もくれないんじゃないかなと。
これ
はやっぱり首脳レベルでやらなきゃ意味がないん で、
はい、
でもう下に下ろす外務大臣のレベルに落とせばそれはまたロシアにもちゃんとした官僚組織があって、これでしっかりと守ってますからね、なかなか苦しいだろうなと思うけど、まあ、だけどね、はい、やる価値はあるんでね、これはもう言うだけ言うてきてくださいよと。
あ、ね、なるほど。これに関してはもう平行線で、うん、あることがもう前提みたいになってしまうわけですか、う
ん、まあ、最悪の場合でもね、ちゃんと時効を止めると、うん、いうことはやってこなきゃいけないと思ってます。
あの対独戦勝記念日をロシアは迎えたということで、うん、なんかそのパレードのようなものも北方領土でもやっていたと、
ほう、
フルカマップでやってたなんて話が出てますけれども、やっぱ、まあね、実行支配というところですか。
これはまあしょうがないね、昔はね戦争で取り返したんだけどね、
今
領土を取り返すための戦争って違法ですから、
はい、
日本はそんなことしませんから。
そうするとでもこれ、うん、交渉でっていうことになると、
うん、
だ相当こうそもそもが
で今の状況一番問題なのは、
はい、
アメリカとの関係がロシアも中国も悪いんですよ。ね、でどっちかが良ければそれはあの、はい、なんていうかな、ロシアにとっては中国が本当は問題だってことは分かってるからね。
あ
ってあれだけ国境長くてですよ、
はい、
人口差もあって、でしかも経済力も全然違うとなれば、本来はロシアにとってはアメリカも嫌だけど中国がもっと嫌なはずなんです。だけど中国とアメリカの関係悪い、ロシアとアメリカの関係も悪いから、
はい、
やっぱりロシアと中国は一緒にならざるを得ないんですよ。
敵の敵は味方だ
と、戦術的にはね。そうするとそういう状況が続くとなかなかその、はい、北方領土の問題について、日本との関係改善、アメリカとの関係改善を図るためにロシアが新しい政策を取るってことが難しい状況は当分続くのかなという気がしますよね。やっぱり中国が本当の問題だってことを分かって、しかもそれを戦略的に、なんていうかな、判断して政策を変更するっていうところには、もう少し時間がかかるのかもしれません、ロシアにとっては。
あ、
プーチンさんだからそれができるのかもしれないけども、
はい、
プーチンさん以外の人がそれができるとも思わないけれども、そういう時期がまだ当分続くのかな、ちょっと嫌だなと思ってます。
そうすると、まあ、米ロ関係の進展具合によっては日本にもこっちこの問題に関してはチャンスが出てくる。
そうですね、あの米ロ関係が良くなって、でやっぱり中国がおかしいじゃねえかということになった時には状況は変わるんですが、まあ、トランプさんもね今ロシアとの問題抱えてるでしょ、しかもロシアゲートでね、ギリギリギリギリ報告書が出ちゃって400ページも、で今度はもうあれですよ、今朝なんか、あの息子が呼ばれるんですよね、
あの議会に召喚、
ジュニア、しかも共和党の上院の共和党の委員長にがやってるんですよ。だから結構追い詰められてるんで、ロシアとの関係改善なんていう状況じゃまるでないんですよ。
この間ポンペオさんとこのラブロフさんがフィンランドで会ったりなんかしましたけど、それもまあそうとりあえず会うだけって感じですか。
でしょうね、まあ、親分がああいう状況だとね、やっぱり難しいんじゃないですかね。
なるほど、ロシアのラブロフ外相と河野外務大臣が会談へというニュースを取り上げました。このコーナーも含めましてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。まあこの米中のねさやてについてっていうのはいろいろメールやツイッターもいただくんですが、ペンペングサさん千葉から、これによって中国以外の新興国がアメリカへの輸出チャンスを拡大して、中国の輸出産業には打撃になるんじゃないですかと、米中覇権争い続きそうですねと。
そうですね、
今まさにこの交渉が行われている最中、閣僚級協議ですけれども、いろいろと情報が入ってきました。劉鶴中国副首相ですが、この米中協議に先立ってワシントンで記者団に対し、誠意を持ってやってきた、現在の特殊な情勢の中理性的かつ率直にアメリカと意見交換をしたいと語り、さらに追加関税は問題解決の方法ではない、米中両国にとっても世界にとっても好ましくないと述べて発動回避を目指す考えを示したと、この2つのコメントっていうのはどう読み解いたらいいですか。
まずね、率直な意見交換をするってことは、意見が一致しないっていうことですよね。
あ、そっか、
言い合ってるってだけだから、だから全然解決の兆候は見えないですよね。それから追加関税で問題解決せず、それはその通りだけど、そんなこと聞いてんじゃねえよと。
そんなこと聞いてんじゃねえよと
俺は聞きたいのはあんた譲歩するのかいと。で劉鶴さんがね、これ悪いけど副首相だから、でおそらく常務委員でもないはずだよね。だからそんな人がね、決められるわけないんですよ。ってことはこれ、要するに一つ間違えたら習近平さんの政治的な経歴に傷がつく、対米追随じゃねえかと、ポチだと言われないかねないんだから、そういう中国の国内政治を考えたらね、彼が決められるわけないということは、最終的にトランプさんが習近平さんと電話をする、しかもあと5時間以内に
制裁発動も直前に、
もし、それで、もし、下手に、習近平さんが譲歩しちゃったら、それが公表されちゃったら、これ大変だよね。
そうですね。
かといっておそらく首脳レベルの電話会談で中国側が何らかの譲歩をしなかったら、これ決裂になりますよ。
だから制裁は発動すると。
それは僕はアメリカの本意ではないと思う。おそらくアメリカは瀬戸際で習近平を引きずり出して、それで譲歩させようとしている。そのためにデッドライン決めてるわけですよ。しかも1日2日なんて言わないと、もう6時間で決めろと、
もう迫ってるぞと、
迫ってるわけですよね。これはまあ見ものでござんすよね。
なるほど、
面白いったら もちろん日本にも大きな影響はあるんで、注視しなきゃいけないんだけども、非常に今、緊張の時間がワシントンで過ぎてると思います。
いや、その意味ではやっぱりこのトランプという人は喧嘩上手っていうふうに、
いやだけど上手だけど、うまくいきゃいいけど、うまくいかなかったらただのでしょう。
もうだから
ただの、喧嘩上手じゃなくて、喧嘩すらいいってもんじゃないでしょうが、交渉は
全員がこう傷つき、てしまうという、
圧力だけかけてうまくやってきたつもりの人がね、中国みたいなこのメンツを重んじ、国内政治は非常に複雑に絡み合ってる相手に対して、こんなに原骨振りかざしてね、やったところでうまくいったら限らないね。ですから私は非常に、さっきも申し上げた構造的な問題がある、この2人の相性はあんまり良くないんじゃないかな、と思いますよ。まあ、中国が怒り狂ってると思います。
そうですか、やっぱり。
そりゃそうですよ、
相当頭にきてる。
本当は首脳レベルでサインするだけだった話じゃない、全然違うじゃないか。
今までだったらその積み上げの中でできた話が、今全く正反対になっちゃって、
突然態度変えるからね、アメリカが。そりゃ困るでしょう。中国みたいな国にとって途中で変えられたら、とてもじゃないけど対応できない。
なるほどね。 もう一つ入ってきましたね、はい、菅官房長官の訪米、今、はい、こちらも動いていると、はい、同じワシントンでというところですが、はい、ポンペオ国務長官との会談で北朝鮮による新たな飛翔体の発射に関して、うん、日米で分析し対応を含めあらゆるレベルで緊密に協議す連携することで一致したと、うん、記者団に明らかにしております。なるほど、まあ、これは規定路線
ですか。規定路線ですね、まあ、順調にいってるんじゃないでしょうか。
まあ、タイミングを見計らってこれの正体だとかそういうものも、まあ、本来はもうこれ分かってるって話ですよね。
まあ、だけど、まあ、待つはと言ってるんだから、
はい、ね、なるほど、
当分は睨み合いですよね。困ったちゃんですね。
なんか全部東アジアはこれ嵐の前のなんとやらっていう、今この時間は、
ね、あんまりいい状況ではないけれども、はい、まあ、だからといって悪い方向にばかり行くとは限らないから、うーん、知恵の出し合いだと思いますけどね。
なるほど、はい、ということで今日もたくさんのメールやツイッターをいただきました。どうもありがとうございました。